こんにちは、ビアティンミエ背番号13番藤巻翔吾です。大好きビアティン、この番組は地元三重県を拠点とするサッカーチーム我々ビアティン三重の選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから知られざるプライベートまで何でもお話しする30分です。今日は一人でお送りして行くことになっております。というのも実は本来であれば山田選手に来ていただく予定でした。でなんかちょっと分け合って山田選手も病院が入ったということで、じゃあ加藤大輝選手ぜひ来てくれないかっていうね話をしたら、加藤大輝選手もよし行きます任せてくださいって言って、加藤大輝選手が来てくれる予定でした。がしかし加藤大輝選手が、急に藤巻くん車が故障しました、車屋さんに行かせてくださいということで、どうぞ行ってきてくれということで急遽一人でお送りしていくことになりました。足からずご了承ください。さあ、皆さん2月の11日ということで、まあね世間ではもうぼちぼちバレンタインデーじゃないかなんかね、話は盛り上がっていると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。もう年も明けて、まあ、平成が終わりを迎え、そろそろみんなもザワザワしてきたんじゃないでしょうか。まあ、ビアティ三重の選手たちはまだ公式戦は迎えていませんが、毎日新しい体制の下でビシバシトレーニングを行っています。最近では多くのサポーターの方々も練習に見に来てくれて、まあ、きっとどういった練習をするんだろうとか、新しい監督、新しい選手、新しいコーチとかとまた、コミュニケーションを取りに来てくださっているとは思いますが、やっぱり、J リーグを目指す上でサポーターの力というかサポーターの応援は、不可欠なものでありますので、ぜひビアティ三重をあまり知らないなっていう方こそ、一度どういうチームなのかっていうのをね、練習場もしくは練習試合でもいいのでぜひ足を運んでいただければと思います。さあ今日もオープニングからぶっ飛ばしていきたいと思いますが、まず今日はこれを先言っておこう。大好きビアティンは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週火曜日と土曜日の午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。まず、本日1曲目はこの曲から始めたいと思います。アウルスティで When Can I See You Again。
I've got to go. Life is way too short to take. It's ready to shine. It's just a matter of time before we learn how to fly.
この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りします。ビアティン三重藤巻翔吾の何でも話しちゃおう。このコーナーは僕藤巻翔吾が普段は話す機会のないあんな話題やこんな話題についてズバッとお答えするコーナーです。さあ本来であればこうやってね、ゲストとね、質問なんかをしながらゲストのプライベートの話なんかを聞いていったりするんですけど、今日は一人ということでちょっとまた勝手に自分で質問を考えて答えていきたいと思います。まず皆さんはストレス解消法どんなものがありますか？確かに最近このストレス社会で生きる上で、いろんなストレスがあると思いますけど、その一つとしてやっぱり睡眠が足りてないって正直僕は思ってるんですよね。その僕の話ではなくて、そのチームメイトの話とかを聞くと、寝る時間がやっぱ仕事してる人も多いんで、12時であったり1時とかそういう時間に起きて、7時とかに目を覚ましてと、推定6時間から6時間半ぐらいの人が多いんじゃないかなっていうのは僕の中では思っているんですけど、僕は基本的に10時に寝て6時に起きるサイクルはだいたいベースとして、作っているんですけど、やっぱその睡眠時間ももちろん大切なんですけど、やっぱ睡眠の質、ここがやっぱすごいこだわりたくて、実は数あるベッドマットレスですねにすごいこだわりを僕は持ってまして、4年前ぐらいに東京西川のネイマールとかキングカズさんが、愛用してるよっていう CM を皆さんも見たことあると思いますけど、東京西川のエアーのすごい、10万ぐらいするやつをその時は買って、4年間ぐらい使っていました。それやっぱ消耗品なんで、やっぱ4年も経つと徐々に傷んでくるというか沈んでくるっていうのはありまして、またちょっとこれを機に少し変えた方がいいなっていうのを思ってまして、僕自身が腰痛持ちっていうかすごい腰が悪く、昨年もその前もぎっくり腰で試合に欠場するっていうね、試合が毎年1試合はあって、ちょっと腰の負担を減らせるマットレスっていうのを探してまして、今回たどり着いたのがトゥルースリーパーのセロっていう商品なんですけど、これがね、思った以上にすごい安くて、安いとどうなのっていうね、皆さん思われると思いますけど、このトゥルースリーパーのセロが、2万円ぐらい、シングルで22,800円って書いてありますけど、すごい腰に良くて、口コミとか見ても、いい口コミをしてくれていて、口コミなんてちょっと怪しいなって思いながら半信半疑で買ってみたんですよ。そしたらめちゃくちゃ腰が痛くならない。でこれよくある低反発とかじゃなくて高反発のマットレスで、反発力が高いため寝た時に体があまり沈み込まず良い睡眠姿勢をキープでき、寝返りが打ちやすいのが特徴ですって書いてあって、これが本当に寝返りが打ちやすくて、 で夏用と冬用って裏表でこう変えれるんですけど、夏は蒸れにくく冬は暖かいっていうのが特徴で、でもまあこれでまたこの値段ということで、まあぜひね皆さんにおすすめしたいんですけど、まあ、これに買うにあたって本当いろんなマットレスを調べて、ちなみにあの浅田真央ちゃんが使っているエアウェーブも実は持ってまして、でエアウェーブと東京西川を毎日1日おきで使ってた時期がありまして、でもなんか自分の中ではエアウェーブのあの感じがあんまり好きじゃなくて、なんか腰に負担かかってんだろうなっていうのをすごい感じてまして、やっぱ東京西川しかいないのかと思った矢先、このトゥルースリーパーとの出会いがこのオフにありました。まあ、イオンとかイオンですね、基本的にはイオンに店舗がある場合が多いんで、ぜひ皆さんちょっと一回寝てみてはいかがでしょうか。さあ、まあ、そんなオフ生活、まあ、ありました。あ、そうか、オフシーズン、もうまあまあオフシーズンの話はもうしょっちゅうしているので、今年はどんな一年にしたいかっていうのをお話ししたいと思います。まあ、昨シーズンは、自身の成績としては、16ゴール取って、得点ランキング上位の方で終えることはできたんですけど、もちろんその、得点を取るっていうのは、自分の中では当たり前 というか、まあ、一番前のポジションやらせてもらってる以上、点を取らないと、何のために試合に出てるんやっていうところがあるので、特にこれからも、そこは落とすつもりではありませんが、やっぱりそのチームとしての順位が今一つ伸びなかったのがやっぱり悔やむところではありまして、でやっぱこう長いことサッカーやってきて、評価されるポイントっていうのが2つあるなっていうのをすごい感じて、まず一つはもちろんその自分がステップアップするのであれば、やっぱり自分の結果っていうのがすごい大事だなっていうのを感じてるのは、まあ皆さんご存知の通りだから、得点を取れば、フォワードとすれば得点を取ることで、まあ他のチーム、他のスカウト、 J チームとかから引っ張られることはあると思います。でもう一つはチームの評価、チームの成績ですね。チームの成績がいいと、やっぱなんであのチームは強いんだっていうことで、あ、彼がいるからだって、あの選手がいるからだって、そういう目で見られるとまたそれが評価になるっていうのがありまして、でも僕が今目指している中でやっぱりビアティンを J リーグに上げるっていう思いでビアティンにでサッカーをしているわけで、ぶっちゃけ僕の得点が20点取ろうが30点取ろうが、ビアティンの成績が良くないと何の評価にもならないんだなっていうのを改めてこのオフに考えさせられたというか、まあ結局そのスポンサーの方々に挨拶とかお話しする機会があったとしても、やっぱり一番はビアティンの順位があまり良くなかったねっていうことがすごい多くて、あ、やっぱ自分だけ得点を多く取ったところでやっぱり地域の見る目っていうのはあまり変わらないんだなっていうのを感じました。まあだからといってその得点を取らないってわけではないんですけど、やっぱり今シーズンは自分の得点よりも、自分が年間通して例えば5点しか取れませんでした。しかしチームは4位以内、3位、2位、1位ってすごいものすごい成績を収めましたってなると、まあ自分の中では5点しか取れなかったんだ、悔しいなって思うこともありますけど、きっと地域としてはすごい盛り上がってくれるというか、それによってスポンサーが多くつくことでもあると思いますし、サポーター、ファンも多くなるんだろうなっていう、そっちの方に今年はちょっとこだわってみようかなっていうふうに思っています。またサッカーも変わりまして、僕自身もやっぱりプレースタイルを変えていかないと、その監督のサッカーに合わせるのが選手の役目でもありますので、またね、ぜひ藤巻も 変わったなって思っていただけるようなサッカーをしていた、いきたいと思いますので、ぜひまた応援よろしくお願いします。さあ、ここでもう一曲、流したいと思います。ミーカでロリポップ。
ウェディングドレスが光り輝くチャペル挙式、白幕に身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下に5店舗、結婚式から始まる二人の感動ストーリー、三重平安閣。
僕らに会えるビアティンインフォメーション。このコーナーは今後の試合日程やイベント情報などを余すことなくお伝えするコーナーです。さあ、今日は2月の11日の放送ということで、今週末にはいよいよ新体制発表会があります。 NTN シティホールで、まあ、楽しみですよね。たくさんの、サポーターやファンの方々がこうね、集まった中でドーンと、僕たちもこれはスーツなのかユニフォームなのかちょっとまだわからないですけど、よく、まあ、J リーグなんかではそこでガーッと大きい応援歌なんかをね、サポーターが歌ってもらって、新加入の選手がああすごいなこのチームって、ね、思っていただけるような、ビアティなんてすごいですからね、応援は。さあ、それとまたこちらもぜひ、皆さんにお伝えしておきたいのですが、トップチーム2019年シーズンのボランティアスタッフを募集しております。ビアティ三重のボランティアスタッフはね、本当に頼もしいんですよ。 スタジアムの運営であったりね、設備とかを、そういうのを朝早くから、最後僕らが帰ってからも、今ホームゲームの前、13時キックオフだとすると朝7時ぐらいから、来ていただいて、もう夕方夜までかかってるのかもしれないですね。僕らが見てないところですごいホームゲームの会場の運営やイベントの手伝いとかをしていただいて、本当にビエティン・ミエのもう選手ですよ。選手、僕ら以上に本当に功労者です。活動内容とかね、ホームページで書いてありますし、優しいお姉さんやお兄さんが、教えてくださると思いますので、ぜひね、ビアティミエの活動に興味をお持ちの方や、将来スポーツの現場を経験したいとか活躍したいという考えている学生の方とか、ご自身の力をボランティアスタッフを通して発揮したいと考えている方々、ぜひお待ちしております。申し込みはホームページでできますので、ぜひこれも合わせてお伝えしておきたいと思います。さあ、そしてビアティインフォメーションではこちらも告知させてもらいます。三重平安閣さんが企画する若者元気化プロジェクト、様々なイベントを開催するこの若者元気化プロジェクトですが、現時点ではなさそうですね。2月11日現在ではちょっと見当たらないので、はい、概要をちょっと説明させていただきたいと思います。はい、若者元気化プロジェクトとは何ぞやということで、ちょっと説明させていただきたいと思います。たくさんのつながりや仲間、友達の輪を広げたい、そんな若者の声に応えて立ち上がったプロジェクトだそうです。彼氏が欲しい、彼女が欲しい、趣味を共有できる友達が欲しいなど、スポーツをしたり食事をしたり、ワイワイ楽しいひとときを過ごしていただくための場をプロデュースしていただけるということで、このすごい言葉が書いてありますけど、これざっくりまとめてマチコンということで、でもそのマチコンはマチコンでも、ただのマチコンではなく、最近で言ったら、チョコを使ったパーティーであったり、バーベキューをしたり、パン祭りなんかしたり、ちょっとね、ただの飲み会にさらに、イベントを重ね合わせたピザ作り、いちご狩り、ボルダリングなど、過去にはね、たくさんのイベントが開催しておりますので、ぜひ若者元気化プロジェクト興味ある方は一回、若者元気化プロジェクトで検索していただければすぐに過去のレポートがありますので、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。以上、僕らに会えるビアティンインフォメーションでした。さあ、お時間の方が迫ってきました。まずここでメッセージの宛先をお知らせしたいと思います。 m@suzuka.fm m@suzuka.fm または鈴鹿ボイス FM のホームページからリクエスト&メッセージのバナーからもお送りいただけます。番組名を大好きビアティンに合わせてお送りください。皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。さあ、いよいよもう開幕も近づいてきました。開幕の情報だけ、開幕戦今発表されている、第1節第2節の情報をお知らせします。3月17日17日の日曜日13時から奈良クラブと、開幕戦が行われます。これは、アウェーで奈良県内で行われます。そしてホーム開幕戦は第2節です。3月の24日日曜日13時キックオフ、 FC 大阪。この場所もまだ発表されていません。第1節第2節の試合会場発表は、2月の1日の金曜日って書いてあるから、もうこの放送の時にはもう発表されていますね。はい、 大会の詳細、全日程の発表は2月の15日となっております。いよいよ、まあ、この対戦カードであったりホームアウェイの場所なんかをこう発表されると、あ、またあそこのグラウンドでやれるんだとかね、ああ、あっこかちょっと移動遠いなみたいな、そういう話はね選手の中ではすることはありますけど、まあこのホーム開幕戦 FC 大阪ね、なんか結構もう3年目に入ってちょっと思うのが、 FC 大阪と結構序盤にやることが多いなっていうの、 JFL1 年目も、あ、それはホーム開幕戦はソニー仙台か、その次が FC 大阪で、で去年も開幕戦はアウェイで FC 大阪で、セカンドステージの開幕戦は東院町で FC 大阪であったし、今年もホーム開幕戦 FC 大阪ということで、まあ、このねすごい対戦するには申し分のない相手ですし、あの戦績もまあまあ五分に近いぐらいの成績を収めていると思うので、なあまずは開幕戦の奈良クラブ、そして FC 大阪と関西ダービーみたいなね、関西か三重県を、まあ、関西に入れたとして関西ダービーみたいな感じね、まあ、東海ダービーも三重県はねできるからね、すごいいい県ですね。さあ、30分お送りしてきました大好きビアティンも、この辺でバイバイということで、また試合日程や練習日程は、ホームページで確認できますので、ぜひ皆さんは僕たちに会いに来てください。そして、試合が始まったらぜひ、オレンジなものを身につけて試合会場に足を運んでください。はい、今日はこの辺でチャオさせていただきます。それではまた来週聞いてください。バイバイ。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りしました。
その度に僕たちは強くなった。